千葉文化放送。どうもどうも、ひろしです。この間ですね、 iTunes ストアにつないだんですけども、そしたらですよ、パスワードがしばらく変更されてないから、セキュリティ上問題があるから変えろって言われてですね、新しいパスワードに変更させられたんですけども、これって応募じゃないかなって思うんですけどね。それはパスワードがですよ、ずっと同じものを使い続けるっていうのはリスキーだっていうのは分かるんですけども、でもリスクを負うかどうかっていうのはユーザーに委ねときゃいい話じゃないですか。それを変えろって押し付けられるのは面白くないですよね。そんな愚痴から始まった千葉文化放送ですが、今回はですね、一冊 SF 漫画を読んだので紹介しようと思います。その漫画と言いますのは、スキエンティアっていうタイトルで、書いた人は戸田誠二ですね。帯を見ると、禁断の科学かける人、深いところに明かりが灯り涙が溢れる、名手が描く傑作ヒューマン SF シリーズ、なんて煽りがあったりします。舞台は近未来の多分東京で、スキエンティアタワーっていう高層タワーがランドマークになっているんですが、そのタワーの最上階にはですね、スキエンティアっていう女神像が設置されています。スキエンティアっていうのは科学の神様の名前っていう説明がなされてるんですけども、まあ、ラテン語で知識を意味する言葉で、英語のサイエンスの語源になった言葉でもあるそうですね。そんな名前のビルがランドマークになっている、そんな科学の象徴みたいな名前のビルがランドマークになっているような世界ですけども、そこで暮らす人々っていうのは現代に暮らす僕らと変わりがない人たちが出てくるんですけども、どんな風な人たちかっていうと、やる気を失ってですね、自殺志願者になってしまった若い女性ですとか、人を好きになりたくて自ら惚れ薬を飲む青年ですとか、事故で娘を失い、その亡くなった娘のクローンを産み育てる母親ですとか、副作用を知りつつ機械の力で社会復帰にするうつ病の青年ですとか、愛情に飢えて、愛というものが見えるドラッグを求める少女ですとか、仕事一筋の人生の、最後のある短期間を介護用ロボットを過ごす男性ですとか、寿命が縮む代わりに天才になれる機械と出会った二人の男性、まあそんな人たちがですね、科学の力と出会ってどんな体験をするかっていうことが描かれる作品です。まあ、読んでて頭に浮かぶのは星新一のショートショートだったり、あとは世にも奇妙な物語でこんな話あるよなっていう、そんな印象を与える作品群ですね。実際にこの中にある話の一つは世にも奇妙な物語の中で、ドラマ化されてもいるそうです。中にどんな話があるかっていうのをもう少し詳しく紹介してみようと思うんですけども、そうですね、うつ病の男性の話ですね、第4話目かなを取り上げてみようと思います。会社員の男性がいるんですけども、彼はですね、同僚をですね、気遣っているんですよ。まあ仕事も終わりが近い時間になりますけども、あ、お疲れ様原田さん、じゃあそれで上がっていいよ、先週忙しかったし今日お父さん誕生日でしょ、あとは僕がやっておくから、なんていう風に声をかけたりですとか、あ、山岡さん、お子さんの具合どう、なんだったら僕やるんで帰ってあげてくださいよとかですね、そんなことを言って、でしかもニコニコしながら仕事をですね代わりにやってあげるわけです。 でそんな具合に人の仕事を引き受けて、まあ、すっかり残業になっちゃうわけなんですけども、その残業を終える頃になると手がプルプルと震えているのに気づいてですね、で慌ててタクシーを捕まえて移動をするんですけども、そのタクシーに乗って移動中にですね、まあ、過去のことを思い出すわけです。抑圧的な父親がいて、でその父親の存在によって、すっかりうつ病になってしまったっていう、そんな過去ですね。で、まあ、彼がすっかりうつになってしまって部屋に引きこもっている時にですね、数年後に死んでもいいと、元気になれる薬でもあればななんて思ってネットで検索していると、まさにそんな効能のある装置を開発した会社の存在を知ってっていうふうにですね、回想をしているうちにタクシーが着いたのはまさにその研究所ですね。そのうつ病を治す装置を開発した研究所です。で、まあ、その装置っていうのはですね、うつの症状を抑えはするんですけれども、ある程度ですね、ストレスがかかるとまた、腎臓の悪い方がですね、透析機にかかるようにある一定の間隔でメンテを受けないとならないと、そんな仕組みになっておりまして、まあですがそこでメンテを受ければまた元気に活動できるので、そんな感じの日々を過ごしているとですね、後輩の女の子が一人で何でもかんでも抱え込まないでくださいっていう感じですね、手伝ってくれて、で仕事が終わった後に告白までされるんですけども、その場で彼は断るんですよ。もちろん本当の理由は言わないんですけども、まあしばらくというか当面は一人でいたいんだなんていうのは、そんな感じで断るんですね。ちゃんと理由を説明しないんですけども、まあそうするとですね、後でまた理由を聞かれるんですよ。本当の理由を教えてくれっていうことで、でそこで本当の理由っていうのをぶちまけてしまうわけです。あのね、信じないかもしれないけども、僕は本当は病気なんだ、すごく無気力で働けないくらいの、今は機械を使って無理やりこの状態にしてる、だからこれは本当の僕じゃないし、その機械を使ってる限りは治らない、僕といっても先はないよ、僕は本当はすごく弱い人間なんだ、なんていうふうに、まあ、ぶちまけてしまうんですけれども、まあ、そうこうしているうちにですね、体にかかる負担は大きくなってすっかり限界に近づいて会社で倒れてしまうんですけども、彼に後悔はなくっていうような話が収められているわけです。彼が倒れておしまいじゃなくて、そこからまたもう少し展開するんですけども、それは読んでいただきましょうということで、ここでは触れません。まあ、こういう話がですね、全7話収められているんですけども、まあ、こんな感じでですよ、日常の中でですね、無理をしたり、まあ、絶望をしたりする人々が科学の力で幸せを手に入れようと、まあ、あるいは幸せを取り戻そうとするわけですが、結局幸せに手が届くっていうのは科学の力によるものではなくて、科学っていうのは僕らにより良い生活を提供してくれるだけなんですね。より正確に言えば、より良い生活を手に入れる手助けをしてくれるものに過ぎないのだと、あくまで主役は人間なのだっていうメッセージの込められた短編集なんですね。派手さはないんですけども、粒揃いの作品集なんで、読んでみてはいかがでしょうか。続いてもう一冊紹介したい本がありまして、小川一水著、絶えなる技の乙女たちという SF 短編集ですね。こちらは小説です。ポプラ文庫から出ている本なんですけども、この本はですね、舞台は西暦2050年、赤道直下にあるリンガ島という島が舞台なんですが、この島には軌道エレベーターが設置されていて、宇宙への玄関口になっておりまして、そんな島でですね、自分の可能性に挑戦する、女性たちの奮闘を描いた7つの話が収められている本なんですね。 で1話目はですね、しがない工業デザイナーの女の子がですね、ふとしたことで新型の宇宙服のデザインコンペティションに応募参加することになって、そして画期的なデザインを完成させるのだがという話ですね。まあ、21世紀の初頭に生きる僕らがですね、イメージする宇宙服っていうのが実際はどういった代物なのかっていうのがですね、説明されてて、なかなかこれためになりますね。豆知識的にも面白い作品ではあります。でですね、この、たやなる技の乙女たちに収録されてる話っていうのは全てですね、女性が主人公なんですけども、まあそれだけあって男性読者としてはやや甘い描写があってですね、小川一水、三津、有川博っていった感が否めない作品ではあるんですけども、まあまあ面白いですよ。読みやすいですしね、短編集なんでリズムもいいですし。で、前に紹介したスキエンティアもこの絶えなる技の乙女たちも、同じようにですね、科学の象徴としての巨大な建造物の足元で繰り広げられる人々の営みを描いているわけなんですけども、でも読後感にですね、かなりの差があるんですよ。僕としてはアーサー C クラーク的な明るさを持った小川一水の絶えなる技の乙女たちの方が好みではあるんですけども、スキエンティアと続けて読むと薄っぺらさを感じてしまうんですね。まあなので、どちらか一冊しか読まないよっていうことであれば、まあ近年の3月11日以降の、まあ、原発に対する批判に象徴されるような現代科学に対する懐疑的な視点に立った上で作品を読みたいのであれば、スキエンティアの方がおすすめですし、そんな状況だからこそ科学こそが描ける明るい未来っていうものに触れたいのであれば、絶えなる技の乙女たちの方を読むといいんじゃないかなと思います。はい、というわけでお送りしてきた千葉文化放送ですが、今回はここまでとなります。それではまた来週。